毎週火曜日は
放課後レディオ
が始まりました。放課後ラジオの時間です。放課後レディオの時間です。担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生をお迎えして学校生活やクラブ活動の様子などを中心にお話を聞いております。今日の放課後レディオは県立三田松雲高校の皆さんに来てもらってます。では改めて自己紹介からお願いします。
2年次、科学部ロボティクス班所属、古市春です、
はい、
2年次のロボティクス班所属、山本達樹です、
はい、
2年次の科学部ロボティクス班所属の丸岡優也です、
はい、3名の方にお越しいただきました。古市春くん、山本達樹くん、そして丸岡優也くんですね。よろしくお願いします。皆さんは2年生、
はい、
はいですね。今日はちょっとまあ収録という形なんですけれども、今日1日をちょっと振り返っていただいて、何かこう印象に残っていることあったら教えてほしいなと思いますが、古市くんはいかがですか。
今日朝部活したね、みんなで、
う
ん、
部活がありました、うん、はい、は
い、いや新しくね、ロボットの足回り、あのモーターじゃないわ、タイヤの部分をね新しく変えるっていうのをしてましたね、
はい、そうなんですね。ロボットの足回りをちょっと改良してた。なるほど、そういう作業があったんですね。山本くんはどんな一日でこう印象に残っていること何かありますか。
この足回りの話なんですけど、
足回り、はいはい、
ちょっとあの昨日一日中使って足を改造して、はいはい、家で作ってきたやつがうまいこと動いて、うん、まあ、満足というところ
。よかったですね。動かなかったらちょっとね
悲しいですね。
悲しい。 それがうまく動いた、
だいぶ良くなりました。
お、丸岡君はどんな一日で印象に残っていること何かありますか。
まあホイールの話なんです
ホイールの話
まあ昨日山本くんが頑張って作ってきてくれたホイールを実際ロボットにつけて動かしてみて、すんごいプログラマーからしたら制御しやすい動きしてくれて感動しました。
制御しやすいっていうのはどういった理由で。
そう、これまで使ってたその金属製のホイールと比較して、その今回まあゴムみたいな素材を使ってるんですけ
ど、
それ使うことでグリップ力が上がって滑りにくくなってて、とても制御しやすくなってます。
じゃあその急に止まったり曲がったりっていうのがやりやすくなって、結果これはやっぱり強くなるということですか。
強くなります。
おお、そうなんですね。まあ話でこうねいっぱい出てきておりますけれども、ロボット皆さんね作っておられて活動してるということで、今日はテーマがロボカップジュニア世界大会ということなんですけれども、これはどんな大会になるんですか。
いいとく
、まあ、その世界中からその、うん、まあまあ、ロボットの開発チームが集まって、その、はい、まあ、自主制御っていう、そのコントローラーによるロボットの制御じゃなくて、そのロボットが自身のカメラとかでボールを認識して、まあ、サッカーしたり、
はい、
まあ、あと他にもサッカー以外の部門で言ったら、うん、そのオンステージっていうステージ上でパフォーマンスしたいですっていう、なんか、被災者救助みたいな部門あるんですけど、
そういうのもあるんですね。
まあ、そういう国際的な大会になってて、まあ、僕たちはその大会のジュニアのサッカーオープンっていう、オレンジ色のボールを使って、
はい、
そのサッカーロボット同士でサッカーをするっていう競技をやってます、
うん、そうなんですね。このリモコンで動かすんではなくて、ロボットがもう自分で認識して動いてゴールを目指していく。
そうですね。
お、ロボット、その試合には何台出るんですか。
ロボットはまあ2対2、
あ、2台ずつ戦うんですね、うん、でこの世界大会があって、
そう、
皆さんは代表で。
そうです。す
ごいですね。この道のりを教えてほしいんですけど、この世界大会行くまでどんな大会がそれまであったんですか。
まずは、天ヶ崎ブロック、
ああ結構身近な天ヶ崎ブロック、
はい、阪神ブロ
ック、
阪神ブロ
ック、阪神ブロック、
阪神ブロックで場所が天ヶ崎じゃない、
じゃあ阪神ブロックです。阪神ブロックっていう大会で、はい、範囲はここら辺、
ん
ほんまにここら辺の、
そう、うん、もう神
戸と神戸とぐらいの地域のロボットやってる人たちが集まって、
これは高校生、
まあ、そうですね、メインは高校生で
メインなんですね。
ただ小学生とかも行ったりする感じですね、はい、あ、なるほ
ど。お、何チームぐらい出たんですか、この阪神大会は。
うちの そのサッカーオープンは、うん、はい、なんと勝運2チームだけという。
勝運2チーム
そうです、仮想
勝運同士で戦った。勝
運同士で戦った、ね、
じゃあどっちかがもう優勝して、
次のどっちかが進むという状況でした。
我々は、で実は僕たちその負けた方なんです
よ、ね、あ、負けた方なん
です、ね、あ、そうですね、
え、 なんでこう次に進めたの？
なんででしょう、
うん、枠が余って
た、枠が
枠が余った、
全国の枠がちょっと余ってたから、うん、無理やり入れてもらえたっていうのが一番近いんですけど、
じゃあちょっとラッキーなところがあって前に進めた、
うん、最初はもうめっちゃ打ち込んでたからね、
同じ勝運チームにね負けて、じゃあ勝運から2チーム次の大会に行けた。次の大会はどういう大会？
この次の大会が、
次はどこだっけ、あの場所、
名古屋、
名古屋か、そうですね、あの名古屋の全国大会ですね、
はい、全国大会に行くんですよ、はい、もうねすごい、全国大会では 何チームぐらいでしたんですか？
全国大会 10チームくらいですね。
10チームのうち2チームがショーンカン、
そうですね、
すごいちょっと確率的にはちょっと有利な、
まあまあまあまあ、
状況ですよね。最初 あの対戦チームはどこだったんですか？
最初
全国大会、
あってか最初あれですね、それこそショーンカン VS ショーンカンでしたね、
うん、そうですね、
1試合目から、
あ、なんか当たっちゃいましたね、
当たっちゃいましたね、
どっちかが残るというパターン で、うん、でもちろん皆さんが勝った、
勝ちました、はい、
ラッキーな枠で入ったのに、本来負けたのにそこでまず勝ちました、はい、で次は
次もう、どこだっけ次、
試合順、全国大会、世界も覚えてないという、全国は覚えてないか、
うん、もう全国はね、戦った相手しか覚えてない、
はい、どこと戦ったの次は。
全国が7試合して、
7試合したんですね、
うん、お、総当たりに近いような感じなんで、
なるほど、そういう感じなんですね。
トーナメントじゃなくて、はい、まあ、スイス式っていう、そのまあ、最初はランダムに対戦して、はい、そこから勝ち点が近いチーム同士で対戦していって、そのスコアで、で順位が決まるっていう。
そうなんですね。じゃあ最初はね、あの阪神大会ではあれっていう感じになったけど、で、うん、この全国大会でじゃあいろいろ勝っていったということですかね。
そうですね。結局7勝2敗、
5勝2敗
か、
5勝2敗ですごいですね、これ勝てた要因はどこにあったんですか？
勝てた要因
はもう阪神終わった後のバリバリ開発会、ね、
そこから開発が、
そこから一気に進む、
期間どれぐらいだったんですか？阪神終わってから全国大会の間
3ヶ 月、
うん、3ヶ月の間にまた研究開発が一気に進んで、どのあたりを特に変えていったんですか？
まあ、まずはカメラですね、
うん、カメラね、
カメラを、まあ、ちょっと難しい話するんですけど、まあ、今まで本当、うん、単に色認識するだけのカメラを使って
た、動いてるのを分かる、はい、
ただそれを新しいカメラに変えることによって、うん、そのカメラに画像認識するためのプログラムも、もう自分たちで書けるようなカメラを使って、
はい、
より細かい調整ができるようになってます。
先生の部屋にあって使ってにパクってきて勝手に実装したよね
大丈夫言って、
いや、まあまあ許可されてるんで、ね、
大丈夫なの？
なんか先生が気づいたらいつの間にかロボットに乗ってたって、うん、なんか過去の先輩があんま使えてないなって言ってたやつで、でも使えたら強いよって分かってて、こんな使ってみようって、う
ん、いいのあるじゃんっつって、ね、
それうまく搭載できたんですか？
行きました、
行きました、ま
あ、搭載できたのに、まあ、その阪神ブロックの前からその CP、はい、そのロボットの処理マイコンを、うん、まあ、処理する部分を1つから2つとかに分散しようっていうのを、まあ、僕は研究してて、そこの通信技術がその結果としてカメラを変えた時に、そのカメラとボード間の通信に生かされた。
すごいですね、カメラの性能も上がったし、処理速度も上がって、負担もそんなにかからないので、
まあまあまあ、そんな感じですね。
これ動力は何で動いてるんですか、ロボットは？
動力はバッテリーで、
バッテリーなん
ですね、リチウムポリマーの電池使ってます。
はあ、何分ぐらい動くんですか、これは？
試合の動きをさせると、うん、その一番最新の機械だと、うん、おおよそ何7分か8分に1本は切り替えないとダメ
なんです。結構短いですね。試合は何分？
試合は5分、ハーフタイム5分ですね。
じゃあもう
結構ギリ
ギリギリですね。5分目いっぱい、じゃあフルで動かしたら、まあ、ギリギリで、ハーフタイムで交換して、
う
ん、試合中にできることとできないことってあるんですか？
試合中はもう試合始まってボタン落ちちゃったら、そこからロボットに触れることはできない。
触れないんですね。
そうですね、まあ、あとは見守るだけです
。おじゃあ途中でひっくり返ったりとかしたら、
はその場合は、まあ、故障とか、あと、うん、まあ、そのコートの中に白線があって、はい、そこから完全に出たらそのアウトバンズってなって、うん、まあ、一定時間対象になるんですけど。
あ、なるほど、ロボットがそこが出ちゃうと一定時間対象 退場で
っていう形で、
まあ、退場中はいじれるんだけどね結構、
うん、あそうなんですね、
退場中は自由に触れる、
うん、触れる修理も OK なんですか、
修理、
ね、
修理もできます、
おお、じゃあわざとこう退場させて、うん、その間バーッと直してまた戻すっていう
のわざとっていうのはちょっとできなくて、
それはできないですね、
まあ、明らかにコート上で壊れるか、うん、その白線完全超えるかで審判が出すって判断しないと出せません
。何か焦ったことありました大会で、
1試合目じゃね、
あ1試合目、うん、
そう1試合目、はい、のその ボールの認識がうまくいってなくて、うん、で試合の後に確認したら実はカメラが1台動いていなかったと、
うん、あの、そうなんですね、
電源供給の、はい、トグルスイッチ、カチカチのスイッチをオフにしてしまってたっていうので、
は
い、
それは人為的なミス、設計ミス、
そう
人為的
運用上のミス、
まあ、うん、それで よく勝てたな、うん、そう本当カメラが1個しかついてない時代だったらもう完全に終わってた、
うん、ああそうなんですね、じゃあいろいろこう万全でいかないと勝てないような、
そうですね、
ね、当たったりするもんね、壊れたりすると思いますけれどね、うん、チームは3名なんですか、
チームは
そうですね、
皆さんが同じチームで、
はい、
お互いどんなチームメイトですか、こう見ていて、
どんなチームメイト、う
ん、どんなチーム、
起きてこない遅刻魔
古市くんは起きてこない遅刻魔、
遅刻魔だそうですね
そうなの、
まあ全国2日前やらかしたからな、
ああ何をしたんですか、
全国2日前に、ね、はい、あの最新のプログラムを一人だけ持っている状態で寝坊して学校に来ないと、
うん、でそしてそう直前の調整ができないっていう、
マジでごめん、本当にごめん、
電話をかけても全く出ない、
終わってから起きた、
あららららら、らそういうことがあったんですね、山本くんはどう、お二人が見て、
まあ、山本くんは、まあ、うちのチームの唯一のメカニック、
最高の、
まあ、ハードウェア担当なんですけど、
ハードに強い、
ほんそうです、うん、本当多分僕たちがハード作ったらとんでもないゲテモノができるんで、
ゲテモノってそれはそのボコボコっていうことで大丈夫か、うん、
で今日は足回りをこうちょっとブラッシュアップしていいのを作ってきたと、おいいメカニックですね、丸岡君はどんな方なんですか、お二人から見て、
まあすごいプログラマーだなぐらい、プログラムあんま触ってないから何とも言えないけど、はい、まあ開発速度すごいねみたいな、
まあね、古市が頑張って作る予定だったプログラムを昨日一日で完成させ たし、君が寝ている間に
ごめん、昨日寝たことを言わんといて本当に遅刻魔だと思われるから
引っ張るタイプですね結構ね、でもいいチームワークでチームメイトで大会ね、まあまあまあ、で全国大会5勝 2敗で、優勝、
あ、いや、結果2位ですね、
2位で
無敗のチームがあって、
あそうなの、7勝したチームがあった、
はい、
そどこの高校というかチーム、
立命館の
立命館森山高校、
ああ昔から強いんですかここは、
ま
あ、
昔からすごい、
しかもそこも一緒に世界大会行って世界1位取ってます、
うん、あそうなんですねすごいな、じゃ あの世界大会には何チーム行けたんですか、
2チーム、日本からは2チーム、
日本からは、
じゃああのその優勝校と皆さんの
向
こうが世界大会に行ったと、場所はどちらで、
場所はオランダのアイントホーフェン、
おお、オランダに行きましたか、いつ行ったんですかオランダは、
オランダの、出発が
7月14日に行ったんだけど、うん、15の便に乗って到着した気がするよ、
うん、そうだね、
じゃあ飛行機で7月14、15に向こうに着いて、着いた時はオランダは時間帯はどれぐらいの時間帯だったんですか、
夜中の10時過ぎ
です、ね、うん、夜の10時過ぎに到着、もうその日はすぐホテルに行って、
そうですね、
休んで、はい、翌日からのどんな動きがあったんですか、
まあ、翌日は観光船かった、
まあ、午前だけ、
うん、そう、初日の午前は、まあ、最初アムステルダムに泊まってたんで、はい、そのアムステルダム付近の観光、
はい、
運河クルーズにちょっとだけ乗った、
あ乗った、ね、
あいいですね、で試合はいつから、
試合はその日が
2日後とかじゃない、
2日後に、
そうだね
多分、
うん、
世界大会というかいろんな国から出場してるんですよね、
その
チームが、あの初戦はどこと当たったんですか、
初戦
ドイツ、
ドイツのチーム、あのジャンルといいますかカテゴリーは同じサッカー、
そうですね、
はい、
まあ、サッカー同士でもちろん当たるような、う
ん、当たるんですね、これはロボットはこのなんか基準があるんですか、大きさとか重さとか、
そうですね、全部ルールでその大きさ重さ、あと使っていい色とかも、
あそういうのも決まってるんですね、へえ、じゃあそれがまあ世界的なルールで同じ基準で、
そうですね、
もう持ってきて見た感じどんな感じでした、ドイツのチームのロボットは、
どんなジェトソンなのがやばかったけど。
ああ、そっか、そこか。
まあ、ちょっとジェトソンなのって普通の人に言ってもそうですけど、まあ、要はそのロボット用の比較的小さい処理ができる、うん、CPU じゃなくて、本当のノートパソコンとかに使えるような、
はいはい、
ガチなやつね。
そう。
まあ、の映像処理のチップをドンと出してるところ。
え、それ高いの、それ入れると。
めちゃめちゃ高い
です。予算的なこともあるんですね、やっぱりね。
予算的にも技術的にも扱う技術がすごいっていう。
へー、まあ、効果でもあるし、結構扱うのも難しいです
ね。ロボットに OS を載せるっていう自然になってくるので
本格的ですね。
ラズパイならわかるけどね、
そうなんですね。じゃあドイツのチームと対戦して、結果はどうだったんですか？
13対3でボコボコに負けましたホールド負けってやつ。
そうなんですか。あ、ボコボコにやられましたか、これもあれですか、試合は総当たりというか、
まあ、ね、同じくスイス式で、まあ、その8戦か、で、その近い、その近いチーム同士で当たるように、
当たって、はい。どれぐらい試合数はあったんですか、皆さんのチーム全部で。
8試合、
1チームにつき8試合。
結果はどうだったんですか。
で、結果が、4勝。
4勝4敗の、16位。
16位。世界16位でも、すごいですね。ね、ひょんなことからね、枠に入れて世界大会まで行ったということですけど、
ね、
この世界大会で何かこう印象に残っていることとかありますか、フレッチ君。
まあ、まず最初のセットアップでの時とかは、そのさっきロボットのおじさん話したんですけど、結構その手でギリギリで作ってるチームが多くあって、それで結果車検通らなくて、一生懸命安いがけして削ってるチーム
が車検があって、で規定に超えてたらその場でちょっと調整、
そう
ですね、安いこうボディを削ったりとか、
そう頑張ってやってるチームが本当いっぱいいたのが印象的。
そうなんですね。やっぱり大きいと有利なんですか。
まあ、
そうなんでしょう。まあ、ただ大きいと、いろんなモーターが乗せれたりとか、
なるほど、
タイヤももう大きいの制限がかからないので、
設計書
台が大きい方が作りやすいです。
そうなんですね。じゃあそのあたり参考になりそうですね、今後ね。
まあ、うちは結構余
裕持って
、うちは余裕持ってるから4ミリちっちゃくしてて、もう20センチ、18が限界で、17.6 センチで作ってて、まあ余裕ですね、
コンマ4ミリがまあまあ余裕のある状態なんですね。
そうですね、
すごいですね。
他もっとギリギリ
ギリギリ攻めていくんですね。山本君はこう世界大会でびっくりしたこととか印象に残ってること何かありますか。
どうだろう、なんかある。僕はもうパーティーのことぐらいしかないんだけど。
パーティーというのはどんなこと？
っていうのが2日目の夜に、そのジュニアの、ジュニアって、19歳か、のその代表の人たちだけが夜中に集まって、で DJ が流す音楽に合わせてみんなで飛び跳ねて踊るっていう
パーティーね。
パーティーがあって、
本当のパーティー、本当のパーティー。
そこでお菓子とかジュースとかその食べ物が出てきて、
いいね、
みんなではしゃぎ回るっていう会があって。
そうなん
です。
日本じゃ絶対にやらないことで。
普段そういうタイプではないんですか。
ない
です。
ない
ね、これ世界大会はもう弾けてしまった。
そうです。
面白かったですか。
めっちゃ面白かったです。
唯一ちゃんと笑ってるもんな、あれ。
そうそう。唯一笑った写真が我々撮れた。
よっぽど楽しかった、
ね。他はもう朝ゲストリーだから、
プレッシャーもあったりするし、よっぽど楽しかったですね。フレチクはどう、印象に残ってること
は。ありはするんですけど、言って大丈夫なのかな。
え、何
が。開会式のあれさ。
あ、いや、
まあ、
すっごい政治的なあれ含まれるけど。
大丈夫。
開会式ってあるじゃないですか。
はい、はい、あるね。
カウントダウンみたいなのがあって、盛り上がって盛り上がって、うおーってタイミングで、めっちゃ叫び出した人がいたんですよ。僕ら何、日本人で英語わかんないんで、なんか、めっちゃ始まったぞ、おーって思ってたら、全然違くて、なんかデモが始まったんですよ。
あのデモが始まった。
なんかわーって叫んでステージ上に出て、なんかのパフォーマンスかなって思ったら、オランダが、あ、オランダ、国旗が明らかに違う。
絶対にオランダではない国旗が出てきて、
そう
パレスチナ関連のデモみたいだったんですけど。
そうなんですね。じゃあちょっとそういう動きもあって、みんなちょっとびっくりしましたね、じゃあね。
まあ、ただ、海外で本場のデモを見れたと思う。
めっちゃヨーロッパらしいよね。
まあね、こういう注文が集まるところでね、やっぱりこう訴えたいという方もね、いるかもしれませんけど。そうですか。じゃあまあそういう感じで始まって、
そうですね、
はい、で大会が、いつまで何日間あったのかな、全部で。
大会が、
まあ、4日
間、
4日間、
まあ、セットアップ含めたら、あれだけど、
そうなんですね。帰ってきてどうですか、今振り返って。
帰って、まあ本当、まあ実際向こうで対戦してて、うん、まあその結果振るわなかった理由の一つであり合いのが、うん、そのコートの環境が日本と結構違ってて。
そうなんですか。
その日本のコートって、はい、まあコートの向きがもう完全に全コート統一されてたり、はい、その控えの当て方とかを結構一定にしてくれてるんですけど、海外のコートだと斜めから強い光当てられてたりして結構ロボットにとっては条件悪かったり、 あとそのコートをカーペット化してたんですよ。そのカーペットが日本のカーペットと比べて結構その滑りやすいカーペットだったりして。
そうなんですね。
ただそれ行ってから日本考え、日本帰って日本のコート見てみると、うん、本当日本のコートって恵まれてるな。
戦いやすい。そこはなんか統一の基準が欲しいですね。コートとか ね、照明とかね。
床の素材に関してはないよね。
そうないです。
ロボット自体はきっちり、ね、してるのに床は意外とアバウトな。
うん、そうなんですよ。
初にその最初準備する期間があったんですけど、うん、一つのコートにオープンのチームが全員集まるっていう、一、うん、つしか調整4コートがなかったので、25チームだっけ、
26じゃない、25、6
ぐらいのチームが うん、出てるのに一つしかコートがないんで、そこに集まって結果でコートの下が発泡スチロールかなんかに作られ て、崩れ出たっていう最後には
そうなんですね。じゃあいろいろ、まあ皆さん各国同じ条件ですけれども、あまり調整する時間がなくて、
そうですね、
現地に行って調整しないといけないところもあったん
ですね。そう、試合直前でしか調整ができない。でその試合 のコートの場所が発表されるのも試合開始5分前とかひどい時に発表されたんで、
なんかドキドキしていいですよそれね。
あちょっと準備が間に合わなくていろいろと
ねえ焦りながら、でもその中でベストなパフォーマンスできるように皆さんこう調整していくんでしょうねきっとね。
あと本当あの世界大会を踏まえて本当調整しやすいようにロボット作っていくっていうのは、
あそうだね、
進化のまたこれね第一歩ですね。そうなるとね、
少しの調整のためにプログラムを毎回書き直さないといけなかったんで
大変なんですかやっぱり。
そうですね。
あなるほどね。山本君はどう帰ってきて何かを思うことありますか、印象に残っていることとか。
そうですね、まあ、僕ってか、まあ、みんなオープンは1年目で、
うん、
まあ、1年目で世界行ったことはちょっと、うん、ちょっと異常なんですけど多分。
そうてかほぼロボカップ1年目のチームだけで世界大会行った例が日本ほぼないもん。
すごい、
だいたいみんな6年とか3年とかやってきたベテランの人 で、
かか
で、
ね、はい、
でその中に1年、うん、1年目の僕らが行って、うん、もう期待の出来が全然違くて、
うん、
でもうそこは真似しないとなっていうの。
ああ、いろいろじゃあ世界のチーム見て参考になるところもあった。
そうです。
おお、そうなんですね。古市君はどうですか、帰ってきて思うことありますか。
いや、思うこと全部2人に語られちゃったんで、薄い内容しか出てこないんですけど、はい、めちゃくちゃあっち涼しくてよかったな
って思いますね。気候がね、気候はね、よかった。
日本めちゃくちゃ暑いんですよ、本当に。
湿気が、ね、あるからね、はい、まだまだ暑い日は続きますけども、じゃあ、学校の、もう授業とかは始まってますか、学校は。
学校29、30、29か。
29から。
うん、
じゃあ、もうすぐですね。宿題は終わりました。
宿題は
僕は先週に終わらせた。
お、
僕はあと科学ちょろっとやって英語やったら終わり、
うん、
僕はあと 1,2 個くらい多分すぐ終わる、
うん、すぐ終わる結構余裕で。じゃあ長い夏休み、いい思い出もできましたね、世界大会行ってね。
そうですね、
ぜひ今後の学校生活も生かしていただきたいなと思います。ではで最後にですね、リクエストナンバーをお答えしたいなと思うんですけど、ホームページでねプレイリストをつけたいと思いますが、皆さんから1曲選んでもらったということで、どんな曲選んでくれたんですか。
せーので言う。
あ、じゃあ行く。
せーの、
マツケンサンバ2
これはどうして
これですね、まあ、そのロボカップ、はい、まあ、日本にもいっぱいやってる人いるんですけど、はい、まあ、そのまあ、ロボカップやってる人のことをよくロボカッパーって言うんですけど、
おーおー、そうなんだ。
ロボカッパーの中で、はい、その当時現役の、まあ、僕たち、まあ、去年のシーズンで現役で、うん、まあ、一番ない
名前が
通ってる人、うん、のロボカッパー10年ぐらいやってたから、
うん、
のロボカッパーの人が、はい、が本当この曲いいよって布教して
勧めてくれた。
本当もうなんか日本のロボカッパーたちの曲といえばこれみたいな、
そうなんですね、
感じになってる、
定番だね、
うん、
ロボカッパーといえばマツケンサンバ2と、
そうです、いうことです。
わかりました。じゃあこの曲ホームページでねリンク貼っておきたいと思います。では最後にですね、皆さんに聞いている質問があるんですけども、皆さんの将来の夢ぜひ教えていただきたいなと思いまして、どうですか将来の夢、
誰から
行きましょうか。
二人苦しんでるからどうぞ。
あ、okay、
じ ゃあ、丸岡君から。
まあ、僕今その、はい、まあ、部活の中でプログラマー、まあ、担当してるってことで、はい、まあ、僕は本当小学3年生ぐらいの時からプログラミング始めてて。あ、
そうなんですね、すごい。
それもずっとプログラミングやってて、まあ、昔からずっとそのプログラミングを職業にしたいなっていうふうに思ってたんですけど、で、まあ、今一番興味持ってる分野が、はい、その AR とか VR 周りの分野で、はい、で、そうですね、まあ、まあ、Apple の WWDC23、まあ、実際生で見てたんです、まあ、そういうイベントが、
イベントの名前、
まあ、イベントの Apple がやってるイベントの名前です、はい、それも全部オンラインで、
おー、すごいね、
リアルタイムで見てて、まあ、そこで、はい、そう、まあ、今ニュースとかでもたまに取り上げられるビジョンプロってあるじゃないですか、はい、あれの発表の瞬間僕ちゃんとリアルタイムで見てたんですけど
幸せな人たちに、
まあ、ああいうの見てて、そういう仮想、そのゴーグル越しに見える仮想的な空間っていうのは、まあ、例えば狭い部屋でも、うん、狭い部屋でもその大きいディスプレイ表示するっていうのとか、よくそういう使い方するんですけど、はい、そういう技術を応用すれば、例えば日本の家ってちっちゃいんで、うん、はい、そういう小さい部屋でも例えば今までできなかったことができるようになるんじゃないかとかっていう、そういうのを活用できるソフトウェアを作っていきたいなっていう。
おー、すごい、結構現実的な、ね、形が見えてますね、はい、じゃあ将来アップルに、
まあ、アップルかどうかは分からないんですけど、まあ、ソフトウェア開発に関わったら、
はい、素晴らしい。じゃあ頑張ってくださいね、楽しみにしております。山本君はいかがですか。
あ、僕はどうでしょうね、うん、今のところいろいろ揺れてるんですけど、うん、まあ、今のところ1個出せって言われたら造船技師っていうか船の設計なのかな、はい、
どうしてですか。船、
結構あと海行くこと多くて、うん、で毎年船いっぱい乗ってて。
あ、そうなんだ。
その時になんか船かっこいいなって見てて。
お、どのあたりがかっこいいですか、船の。
船のかっこいいとこ、速度出した時に船が若干傾いて、前が持ち上がってこう後ろに白い波がバーって出てるところが好きで、
それがたまらない。見るのと乗るのどっちが好きですか。
あ、乗るのですね。
乗る方がいい。じゃあ今回の世界大会もよかできたら船で行きたかった。
ああ、どうする、ベーリング海とかいろいろあるけど北極圏も全部船で
だってね。じゃあ船の設計ね、ま、
そうですね。
じゃあ楽しみにしてる、頑張ってくださいね、はい、古市君はいかがですか、将来の夢。
いや、まあ、職業って言われたら出てこないんですけど、うん、割と丸岡と同じ感じで、うん、AR とか VR とか興味あるし、はい、プログラマーとかしたらいいなと思うんですけど、個人的に特にやりたいのは AI 関連、うん、特にあの自然言語処理っていうとこなんですけど、
大規模、どういう、
最近だとチャット GPT みたいな大規模言語モデルみたいなものの開発はしたいなと思ってますね。
なんかますます世の中便利になっていきそうなジャンルですね。じゃあそれをこう頑張りたい。
そうですね、まあ、ただ便利というよりもなんか楽しいものを作りたいなみたいな、
うん、まあね、言語処理はね楽しくなきゃね。
そう
なんですね。なかなか難しそうなジャンルっぽいですけど、じゃあ頑張ってくださいね。はい、ということで、まずはパート1ということで、三田松漢高校の皆さんにお越しいただいて、ロボカップジュニア世界大会の話を中心にお聞きしました。スタジオに古市春くん、山本達樹くん、そして丸岡優也くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。